笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、駅伝の上健と
プリムングです。
第3回目になりました。シンセサイザークロニクル編集長の西村さんとシンセサイザー設計者ガンさんをお呼びしています。
よろしくお願いします。
こんばんは。
よろしくお願いします。前回はシンセサイザークロニクルの雑誌の方の話をすごくたくさん聞きたいんですけども、ポリさんの SX150 のテーマをかけてなかったということに気づいたんで、
はい、聞いてください。 SX150 のテーマ、エレキテル。
エレキテルのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
SX150 のテーマでした。第3回目でちょっと聞きたいことがあるんですけど、ガンさんに、
はい、
いろいろ世の中に自作のシンセを作ったりそういう人たちがいる中で、なんでそういう風に作ってるのかっていうのはちょっと一つ目の疑問としてあるんですよね。どういう気持ちで作ってるのか、何が原動力になってるのかっていうのを聞きたい。
難しいですね。
金だよ金。
作り始めの時、若かりし頃はどういうところから作り始めたかとか。
まあ、最初はお金ないから買えないから。
これ金じゃん。
金は大きいよね。
昔の人
は
ね。
昔はね、全然
200万。
欲しかったのがね、ミニムーブだったんですよ、
はい、
で当時40万か50万ぐらいで、ちょうど欲しいなと思った頃に発売終わっちゃったんですね。だからね、当時確か200万ぐらいまで上がっちゃって、とっても話になりませんっていうような、
はい、
もうこれは買えないから。でちょうどその作り始めた時って、安いシンセが出始める端境期の頃で、安いシンセなかったんですよ。それで自作で作り始めたっていうのが一番動機ですかね。
そういう昔の話からすると、今はずいぶん安いシンセができてしまって、
はい、
それでもなおかつみんな作ってる人がいるっていうのは、やっぱり自作の魅力みたいなのがすごくあるのかなと思っていて。
ああ、作ってるシンセ必ずアナログで作ってるんですけれども、はい、アナログシンセちょっと不思議なんですよ。電気じゃないみたいな音がするというか、言葉で言うの難しいですけど、どこに底があるのかわからないというか、奥が深いんです。作っても作っても、思ってもいなかったような音がするんで面白いんですね。すごい。シンセサイザーって一生懸命作ってるんですけど、はい、実はその楽器としては私自身はダメダメだと思ってて、例えばバイオリンとかピアノとかそういう楽器と並ぶことはできないなと思ってるんですね、
はい、
だけどアナログ回路って触っても触っても新しいことが出てくるんで、もしかして頑張ればそういう楽器と並べるのかなっていう淡い期待がちょっとあって、
はい、
それが面白くてやめられないっていう一つ大きな原動力なのかなと思います。
昔シンセでできた時はいろんな楽器をシミュレートできるみたいな、そんな変な話が入ってきたんですけど、今はどんどんそういうのサンプラーの方に譲って、今シンセならではの音っていうのがどんどん魅力的なのかなと思ってるんですけど。
あ、そうですね。
それで今でもミュージシャンの中でもアナログのシンセだったりチープなものが好きな人っていうのがちょっとずつ増えてきていて、そういう人たちとまたどんどん輪となって広がればさらに楽しいんじゃないかなとすごく思ってるんですよ、
はい、
そういうところで西村さんに行きたいんですけれども、楽研がコンテストをやったりだとか、はい、そういうことをこう支援してるわけですよね、
もともと大人の科学全体そうなんですけど、今回シンセサイザークロニクルって音楽ファンっていうのと電子ファン両方をターゲットにしていて、シンセサイザー演奏する側の人たちっていう話と、
はい、
まさに設計する方の話、
はい、
そこに興味を持つ人と両方現れてくれたらいいなっていうの
が、ね、やっぱりそうですよね、
狙いとしてあるんですね。
面白い楽器出たら使っている人が増えて、それで輪が広がるっていうのがあると思っていて、はい、そういういわゆるガジェット系っていう言葉ですがあるのか分かんないんだけども、はい、楽器ガジェット、そういうのがちょっといろいろ増えていて、例えばこのシンセサイザークロニクルの雑誌でもウダーですとかね、はい、コルグの DSN だとか、かわしていた、こういうのをどんどんフューチャーしたような人たちができてるから、そこがすごく面白いと最近思ってるんですよ、
う
ん、
そう
です。イベントも割とありますよね。私参加できなかったんですけども、全然ウェブで見たところだとチャブダイというイベントをあのガーさんがやってる映像だけ見たんですけど、
ああチャブダイサウンドって、
はい、
戦国空房さんというアトリエなんですけど、
はい、
ここで8月に開催されたイベントがあって、
はい、
それは自分で自作の電子楽器を持ち寄って行ってみんなで楽しましょうっていうイベントだったんですね。でレギュレーションがあって、
はい、
その部屋にチャブ台が2個あって、そこがステージなんですけど、そのチャブ台からはみ出ないでくださいっていうのがレギュレーションで、
なんか不思議な面白さが、
はい、そこに乗っかる楽器を持ってきて、あとはでかい音出さなければどんな音楽やってもいいですっていう、そういうイベントに申し込んで参加してきました。 何を持っていったかっていうと SX150 でメロディー弾いたりとか自作のシンセサイザーとかあとベンジトリガーっていうんですけど、はい、太鼓を叩く機械を作ってるんですけどまだ制作中なんです。それをデモしてきた。リズムは実際にベンジ尺で動くバチみたいなんですけどそれお箸も立てて茶舞台なんでお茶碗置いて
あなるほど面白いですね、
はい、それを叩かせてそんなような音をやってきましたね、は
い、そういうイベント他にも音ダストだと か, なんか音楽ガジェット同盟の集まりだとか武蔵野電波 DS ライトオーケストラの周辺の人たちだとかそれぞれ日本各地でちょっとずつそういうイベントができてきてそういうシンセサイザーとかガジェット系とその音楽家をつなげるような試みがあるなっていうのが、ね、すごく興味深いなと思ってるんですよね。だから本当はもっとそこら辺が大きな流れとなって、はいはい、どんどんリリースされたりするとより面白いんじゃないかなと思ってるんですよ、
ね、あなるほど。
ポリさんも楽器屋でイベントで紹介したりだとかやってますよね。アップルストアのイベントどうだったんですか。あれは
アップルストアは iPod タッチ、うん、iPhone ね、あれのアプリケーションが今ネットで買える。それがその音楽楽器になるような、うん、タッチパネルを操作するとピアノの音が出たりドラムの音が出たりシーケンサーになったりっていうアプリケーションがいろいろ出ていて iPod タッチと DS と SX とそれからテルミプレミアム使ってやりました。
はい、
だからね、シンセはまあ便利になったと。デジタルになってサンプリングでシミュレートが簡単にできるようになって、で音はもうボタンを押せば出てくるっていう状態でしょ。それと同じように曲を作るのもボタンを押せばリズムが流れてクリックするとコードがどんどん展開してっていうのがもう全部プリセットされててそれを組み合わせていけば音楽が作れるっていうのがその方向が今ずっと流れだったけど、うん、ここのところのそういう流れっていうのは多分逆なんだよね。全くね。
そうだよね。
全部自分で一から作って組み合わせていくための元の素材をどうやって作るかっていうことの表れとしてそういうガジェットおもちゃ系のものをそこに使っていく、うん、素材っていうのは要するに単純なコードが鳴ってるだけのフレーズとかリズムが繰り返しなってるものっていうそういう単純なものでいいわけだから、ものを作るのにはこういう単純なガジェット系のおもちゃの方が適しているっていうことだと思うんで、
でまあ、その流れの今言うとこがあったの。
ない
ない、ね、なんだ待ってたのに。まあいいじゃんね。でその流れの先にきっと多分あの CTO だとかそういうのがあるのかなと思っていた。 CTO はエイプリーズの岩井さんとムーンライダーズの岡田さんとポリムングさんと3人でやっているガジェット系夢のユニット、ドリームユニットですよね。今後どうなっていくの。あそこら辺の人たちが頑張っていってこのガジェット系をどんどん引き上げてくれると嬉しいなと実は思ってるんです。
まあ、CTO はだからそういう意図で作られてるんですけど、うん、それだけじゃなくてその岡田さん、日本のロック界の頂点、それから今井くん、今勢いがある若手と、はい、その融合みたいな、そういう世代を超えたテクノを集いみたいな、うん、その中心にそういうおもちゃがあるっていうのが象徴的かなと。
そういうようなわけで
今回はっけあそうそうそう、ごめんごめん、
覚えなかったっけ。
一つ思い出した。
何何
、ね、アップルの感想もらったの、うん、言った時の感想がポリさんの MC がグダグダで面白かった
あそういう話ね。
はい、
以上です。はい、そういう意味ではね、もともとできてる私もポリさんも MC グダグダで有名だからね、はい、頑張りましょうということで、はい、今回はシンセサイザーの作っている魅力からミュージシャンとの関わりについてたっぷり話しました。お相手はエレキテルの上健と
ポリムーブと
シンセサイザークリニカル編集長西村さんとシンセサイザー設計者ガンさんをお迎えしてお送りしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。